안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちわたわたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ今は2回目の韓国在住日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
우리고한국에서는요시와주주의시사일본어람이름으로보내드립니다はい、引き続きライターのゆいさんと一緒に俳優パクソヒさんをお迎えしています。あれ、日本語になっちゃったわ。まあいいや、
いいですよ。いやいや自由でいいな。
あ、ゆるい感じで、も普段はもっとゆるいです。
はい、あのパクソヒさん、あのパクソヒさんが今までどんな、僕らとまあ過去にどういう経緯があったとか、あのどんな俳優人生を送ってきたかとかで、でまあ今あの最近話題のドラマ、あの Apple TV のパチンコにご出演のという話をちょっと前回ざざっとしてきたんですけれども、あのその部分はちょっと先週オンエアの部分をちょっと聞いていただいて、引き続きいきますけれども、結構核心に迫る部分かもしれないけど、パチンコの中でのソヒさんがあのすごくおーっと思った部分のニュースを、韓国メディアに出たインタビューの中からちょっと一部分ご紹介したいと思います。パクソヒはドラマの中で、孫者の父の墓を探しにプサンに渡って撮影した場面を最も共感した場面に挙げた。50年ぶりに息子と初めて故郷の地を踏んだ彼女に帰ってきたのは冷遇と無視。役所の公務員は、日本の名前は坂東信子という孫者に、ああそっちの方ですねと言い、本当の国籍を聞き直す。おじいさんの墓を探しに来たのに、なんだこれはとモーザスがカッとなって声を上げると、孫者は息子の手をそっと押す。
パクソヒは극중孫者아버지묘를찾으러부산으로건너가촬영한장면을가장공감한다고꼽았다。50년만에아들과처음고향땅을밟은그녀에게돌아온건홀대와무시。관청공무원은일본이름은반도노부코라고말하는선자에게아그쪽분이시구나하며진짜국적을묻는다。할아버지묘좀찾자는데이게무슨모자수가화가나아버럭소리를지르자선자는아들의손을지그시누른다。
박소희와日本でも在日に対する差別はあるが、韓国ではむしろ在日の存在すら知らない人が多いということを示す場面といい、この無知こそが別の意味での差別ではないかと思うと話した。私が韓国に来ると友人たちは、でもお前は日本人じゃないかという。私は日本で韓国の名前を持って韓国人のアイデンティティで暮らし、韓国人であることが誇らしくても、いざ韓国に来ると日本人になる。その度に傷つく。今回のパチンコシリーズを通じて、在日社会が全世界に知られることを望んでいるが、特に韓国で私たちの存在を知ってもらえればと願っている。
박소희는일본에서도자이니치에대한차별이있지만한국에선오히려자이니치의존재조차모르는사람이많다는걸보여주는장면이라며이무지야말로또다른의미의차별이아닌가생각한다고했다。제가한국에오면친구들이그런데너는일본인이잖아라고얘기한다。저는일본에서한국이름을갖고한국인의정체성으로살았고한국인인게자랑스러운데도정작한국에오면일본인이된다는것이다。그럴때마다상처를받는다。이번파친코시리즈를통해서자이니치사회가전세계에알려지길바라지만특히한국에서우리의존재를알아주셨으면하는바람이다。
そうですね。そういう場面ありましたね。あの結構印象的な場面でしたね。
そもそもプサンで初対面、あのユジョンさんと初対面で、そのままこういうシーンを撮影されたんですか？
あの撮影はプサンから始まったんですけど、まあその前にソウルで1回2回みんなで一緒にディナーの時間を過ごして、それから撮影に入って、で、あのシーンはプサン何日目だったかな、2日目3日目だったかな。
結構ね、あの順取り、順番通りには撮らないじゃないですか。だから
そうですね、ロケーションの問題とかいろいろありましたからね。
パチンコっていう話自体がやっぱり在米コリアンのイミンジンさんが、ミンジンリーさんが、はい、まあ見た在日コリアンっていうちょっと特殊なドラマで、であのドラマを制作したのもあの在米コリアンのプロデューサーっていう、そういうドラマだったので、いろんななんか本当に場所にも日本韓国あちこち行き来しながら、いろんな場面を撮っているなっていうか、まあ あるんですけれども、
そもそもあれですよね、小説 あの執筆前のインタビューに参加されたっていうふうに拝見してます。
そうですよ、あのミンジェン・リーさんとは ある人の紹介でちょっと友人のような感じだったんですけど、彼女の家族ともども、それで全員詩の小説を書きたい、書こうと思ってるっていうので協力してくれないかと、インタビューさせてくれと。でもう長い時間をかけてもインタビューしていろいろ話を聞いてくれて、で僕もいろんな全員詩の友人を紹介したりとかってしたんですよね、うん、
じゃあまあもしかするとじゃあそういうキャラクターの中に寿司さんやその家族がもうすでに織り込まれてるかもしれない。
まあそうかもしれないですね。ノアはまだ子供時代しか描かれてないですけど、原作の中でノアっていうのは早稲田大学に行くわけですし、僕と同じ大学に行くわけですし、まあね、だから僕もだからことあるごとにどうして韓国人の中で早稲田が有名かと、東大とか慶応よりもなんで早稲田が有名かと言ったら、なんか独立運動に関わってたそのエリートたちが多く留学してたのが早稲田だからなんだよっていうかっていうことを、まあ、ことあるごとに説明したりはしてますね。まあ、民人リーさんはだから5年間ほど2年日本に住んでて、実際日本を感じてるし、そのプロデューサーのコリアンアメリカンの方々もすごく真面目にリサーチしてくれてると思うんですよね。ただ、英語でこのパチンコの説明をするとき、ストーリーの説明をするときに、まあ、ストーリーアバウト、まあ、four generations of Korean family になるわけですよ。そうすると僕にとってはちょっとミスリードなんですよね、はっきり言って。これはやっぱり在日ファミリーって言ってもらわないことには、全然話が違ってくるわけですよ。その記事の中で紹介していただいたこともそうなんですけど、在日というのはやっぱり、もちろん日本人ではないんですけど、韓国人ともイコールではないわけなんですよ。韓国からもだからその無視されてきたというか、無知の中でのその、そういう扱いを受けてきたっていうのの中で、在日は在日のアイデンティティをこう築き上げてきたんで、だから在日は在日だっていう思いがあると僕は思ってるんですよね。だから、これどうしても英語で書くときでも、これはストーリーアバウト在日ファミリーって僕は言ってほしいんですよ。でも在日っていう単語がまだ一般的でなさすぎるので、僕の夢として、これもまあいろいろなところで言ってるんですけど、僕が有名になって、俳優として有名になって、在日っていう単語が英語の辞書に載ることがまあ夢の一つでもあるんですけどね。
でもなんか少なくともちょっと最近だいぶ久々に韓国に過ごしてみると、韓国語で在日って結構言うようになったなっていう、まあなんかこの2本インタビュー紹介しましたけど、2本ともちゃんと在日っていう風に言ってるし、まあ在日とはチェイルドンポ、チェイル極法であるみたいな説明はやっぱりまだまだ文章の中には出てくるんだけど、でも在日って割となんか韓国語として定着してきたような気がするし、それはやっぱりこのパチンコのドラマがすごく大きな影響を果たしてるんじゃないかなっていう気が個人的にはしてるんですけど。
いや嬉しいです。そうだったら嬉しいですし、ちょっとアカデミックな世界で生きてる友人と喋ると、やっぱり世界中でコリアン文化にジャパニーズ文化っていうのが若い人に人気で、彼らがその日本のことを勉強し始めたり韓国のことを勉強し始めたりすると、やっぱり在日に行き当たることが多いんですって。それで今在日学っていうのも世界でできつつあるらしくて、だから在日って結構 そこまです結構注目を浴びるような題材というか、そのあれなんだけど、素材なんだけど、日本に住んでると分かんないんですよね。特に在日自身が分かってないというか。だから僕は在日の、まあ、特に有名人とかがね、まだ日本では自分のアイデンティティを隠さなきゃいけないっていうことが僕は残念でならないんですけれども、まあ、彼らにね、今更カミングアウトしろよということも強制できないんで、まあ、僕はもうオープンにあっけらかんと、もう在日だと、韓国名と荒井掃除っていう名前をこう行ったり来たりしてるんだよ、こういう理由があってやったんだよっていうことも、もう、うるさいほどにスピークアップしながら、若い世代の在日たちにつき伝えていきたいなとは思ってるんですよね。
オーディションでは最初、ソロモンの役だったっていうのを見たんですけど、ご自身も3世でいらっしゃるので、やっぱり3世の役を最初はアプローチしていたけど、はい、途中からモーザスになったっていう、
そうですね、
そういう経緯だったのかなみたいな。
韓国語を話すキャラクターっていうのもあるし、実際にアメリカで勉強して仕事をしてるっていうキャラクターのあれも僕に似てるかなと思ったんですけど、 まあ、やっぱり年が行き過ぎてたんでしょうね。
でその後で、まあ、モーザスでもう一回オーディションを受け直してみないかっていう提案が来たっていう話を。
そうですね、もう何ヶ月間もソロモンの準備をしてたんで、もうマネージャーから電話もらった時に、いや嘘だろうと思ったんですよ。もう俺もう断ろうかなと思って、朝の7時半とかだったんでもうこのまま断っても寝ようかなと思ったんですけど、5秒ぐらい考えてやります、オッケー、じゃあ締め切りいつなのって聞いたら、23時間後ですって言って、いやもう速攻飛び起きて、もうセリフ何ページなんですかって言って、もうすぐ飛び起きても練習始めましたけどね。
へ
え。結構土壇場な感じで。
土壇場な感じでしたね、うん、もうバタバタバタっと2次オーディション、3次オーディションとかまで行って、で韓国語喋れるかどうか見たいから、何か韓国語でスピーチしてくれと、ビデオに撮って送ってくれっていうと、何喋ろうかなと思ったんですけど、やっぱりその僕は母方の新潟のハルモニーの話をしたんですよね。僕にとっての尊者はうちの新潟のハルモニーでって、もう亡くなったけど、この仕事をしてる僕のことを見たら絶対喜んでくれると思うんで、やりたいですって言って、
最終合格みたいな話を聞いたときにどんな感じだったんですか？
まあ、車運転してるときにエージェントから電話かかってきて、グッドニュースだよって言って、まあ、そうやって言われたんで、まあ5分ぐらい駐車して、そこでまあ、止まって、うん、まあ、喜びをかみしめるというか、まあ、あそっかっていう感じで、ね、5分ぐらいちょっとこう気を沈めて家に帰りましたけど。
シーズン1の最終回のラストの部分が在日一世ハルモニーインタビュー集じゃないですか。
はい、
まあ、僕はなんかやっぱりそういう人をちょっと仕事で会ったりもいろいろしたので、ああなんかすごいドラマとは違うリアルな在日一世の話がいろいろ出てきて面白いなと思ったんですけど。
そうですね、僕にとってはまあ一般的なというか、そういうハルモニーたちとこう触れ合いながら成長してきたんで、でもああいう方々の生の声が世界の視聴者に届いたならば、これほど素晴らしいことはないなと思ったんで、なかなか素晴らしい演出してくれたなと思いますけど。
なんか演じられたのが2世の役になったと思うんですけど、ご自身が3世ってことで、役として2世を演じることでなんか感じたこととか、なんか気づいたことみたいなのがあったんですか？
まあ、父の世代の追体験にもなりますよね。在日2世ってさっきも言ったんですけども、自営業者が多かったりとか、まあ、在日社会がダイナミックになってくるのって2世からだと思うんですよね。そのアイデンティティの喪失とか言語の喪失とか、韓国人なのになんで隠さなきゃいけないんだとかって、生まれた時からもうこう、もうアイデンティティの狭間でこう悩み始めるっていうのも2世からだと思うんですけど、まあでもそれだけに2世の人々ってすごくキャラクターが強烈なんですよ。面白いんですよね。だから僕子供の頃からそういうおじさんたちの周りにいるのがなぜか好きだった子供で、そういう記憶をこういろいろ頭の中で組み合わせたりとか、ごちゃ混ぜにしたりとかしながら、こうまあ面白く役作りはできたんじゃないかなとは思いますし、まあモザスというキャラクター、まあ今シーズン1ドラマの中ではどうなのか、見てくれた方々が思ってくれたらいいんですけど、原作の中ではまあ一番よく書かれている人物のうちの一人だと思うんですよね、モザスって。だから僕にとってのヒントっていうのはやっぱり原作の中にもたくさんあったし、
ソロモンと結構会話するし、三世のソロモンと、
はいはい、
ソロモンが結局結構シーズン1ってその自分のアイデンティティに目覚めていく過程みたいなのがメインだと思うんですけど、はい、そのソロモン役のそのチンハさんとかとも現場でそういう話とかされたのかなとか。
まあ、あいつはコリアンアメリカンなんですけど、もう日本語なんて全く喋れなかったのに、あそこまでもう習得したっていうのはものすごく僕リスペクトしてますし、そういう話はなかなかしなかったんですよね。ただそのユンヨジョンさんと一緒にワインを飲みながら、そのジンハーも一緒になって飲んだり食べたり、そこで喋ってることでなんかこう吸収してってくれればいいなというか、何か感じてくれるものがあればいいなと思いながらやってましたけど、
これがやっぱりなんかワールドワイドのプラットフォームで流れるドラマ特有だなと思ったのが、結構やっぱり日本との関係がすごく絶妙なところに落とし込まれてるなっていう気がしたんですよね。結構私の周りの韓国人でそういうところを見て話題にしてたのが、特に第7話の関東大震災の自警団にからかくまうのが、ハンスをかくまうのが日本のヤクザだったりとか、あとラストシーンでソンジャーがキムチを売るときに場所をこう貸してくれるのがなんか日本人のおじさんだったりとか、なんかそういうテーマ的にすごく 反日感情とかそういう問題もあって結構そういうのがこうなんか高揚するドラマもある中でそういう場面が随所に出てくるのがなんかすごくこう世界展開を狙ってるドラマなのかなとならではなのかなとちょっと思ったりもしたんですけどこれは、
あとですね、その原作者の民人兄さんの旦那さんっていうのが日本のルーツと思ったミックスの方なんですよ。で、彼彼女たちの子供が僕も会ったことあるんですけど、その長男がやっぱりその日本のルーツを もちろん持ってると。で、日本版の後書きにも多分書いてあったと思うんですけど、民人兄さんの言葉として、その自分の息子には日本の血が流れてると、ただ単にシンプルに反日なんてことでこの物語を書くわけがないっていう彼女はおっしゃってるんですね。いや、だからそういう物語を通してそういう思いは流れてると思うし、ドラマになってもそれは変わらないと思うんで、
いわゆる反日ドラマを期待していた韓国人はなんか失望しつつもやっぱりそうじゃないんだっていうところはちゃんとやっぱりこう多くの人にこっちでも伝わってると思うんで、そこは
嬉しいですね。
やっぱり向こうでその、まあ、結構知名度のある俳優さんが出てるってことで最初にこう注目があった、韓国では注目されてたと思うんですけど、やっぱり見ると、まあ、キム・ミナさんだったりとか、そこまで韓国ではまだ有名じゃなかった方の、まあ、すごい演技とかも見られて、やっぱそういうところからこう入り口になってどんどんこう 中に入っていけるというか、そういうところもあった気がしますよね。
ありがとうございます。本当に無名とか新人を抜擢するこの勇気って本当に素晴らしいと思います。これが韓国映画、韓国ドラマ の原動力というか、パワーの源かなと思います。本当に素晴らしいものを作る、名前とか有名性とかに関係なくっていう、僕も感動しました。それ
完成版のご覧になってどうだったんですか？
まあ、久しく一気に見てしまうドラマっていうのはないんですけど、もう一気に見てしまいました。面白かったです僕は。まあ、僕は関わってる人間なんで。
ちょっと現代寄りのパートと昔寄りのパートと結構撮影が違ったと思うんですけど、昔寄りの、まあ、イ・ミンホさんとかキム・ミナさんとかがこうメインになってる時代とかはドラマで初めて見るみたいな感じだったんですか？
現場でちょこっと、まあ、隣の、オープンセットでやってるなとかって思いましたけど、こっちはこっちで撮影してるんで、そんな見に行く時間とかなかったんで、本当ドラマで初めて見ました。
シーズン2が期待されるというか、もっと見たいっていう。
そうですね、もともとプロデューサーは4シーズンまでっていうアイデアで作ってるんで、彼女はインタビューでもずっと話してるんですけど、その4シーズンのうちのまだシーズン1っていうことなんで、あと3シーズン人気があれば、需要があれば続いていくかもしれないっていうので、まあ、つい1ヶ月前にシーズン2制作が決定したっていうニュースが出たんで、撮影がちょっといつになるか分かんないんですけど、まあ、来年頭ぐらいにもしかしたらまたそのシーズン2の撮影が始まるんじゃないかなって思ってます。
ああ、じゃあそうすると本当にシーズン2がオンエアされるのはもう来年のなんか後半ぐらいかもしれないですね、もしかすると。
そうですね。どうなるんでしょうね。
はい。
そうですね。
早くても来年の後半とかじゃないかな、そうすると。なるほど。い
や、韓国のキャストさんとかも、他の作品とかも今、韓国のでキャスティングのニュースが出たりしてるので、やっぱり、ね、はい、キャスティングの問題とか結構、スケジュールの問題とかもありますよね。
あるでしょうね。
主要メンバーはそのまんま一緒なんですかね。
それはもちろん。
ユンニョジョンさん。
もちろん
とか、
シーズン2になったから別の俳優になってたとかって言ったら、あれってなんだ、それはね、
うん、
それはもう続投です、みんな。でね、新しいキャラクターとかも入ってくると思うんで、そういう俳優たちがまたこうどういうフレッシュな、もしかしたら僕らがよく知ってるような俳優が入ってくるかもしれないし、また新人で才能を見てもらって抜擢された新しい俳優が登場するかもしれないし、これは僕も楽しみにしてるんです
けどね。結構、ね、なんか気になるだけど明かされなかったものが結構あるよねっていう話をしてたんですね、ヨッシーさん。
そうですね、なんか、まあ、僕はちょっと原作を読んでないんであれなんですけども、ドラマとしてはまだまだ結構未回収の伏線がいっぱいあるなっていう感じはしていて、まあ、あれ、なんかノアはその後どうなっちゃうんだろうとか、あとヨシって何者だみたいな、いろいろちょっとそのシーズン2へ向けて楽しみな部分はたくさんあるんですけれどね、
うん、ノアの子役の子がだんだん大阪弁が上手になっていて、すごい可愛かったですね。
なんか一緒に写真撮られてましたよね。
あ、本当。
そうそうそう、ヒョンニンって言って、
あら可愛い。
本当にもう上手ですよ、子役が。本当
いや、最初はね、ちょっと。
子役もそうだし、ノアの子役もそうだし、いや、もう上手ですわ、本当に。
病室のシーンとかでいろんな人とミックスでして、撮影されてましたけど、例えば、悦子役の南果歩さんとか、花役の方も。
山本真理さんでしたっけ。
そうですね、ニューヨークをベースに映像で活躍されてる女優さんですね。まあ、バンクーバーで撮影したんですけども、時間もたくさんあったんで、もう いろんな話みんなでしたり、みんなでご飯食べながら、本当にもう交流深めながら、もういいチームワークで、あのシーンも立った。
病院のシーンとか、日本の設定だったと思うんですけど、病院とか、あと実家のシーンとか、パチンコのお店のシーンは全部バンクーバーだったんです
か？バンクーバーなんですよ。そうなんですよ。
南果歩さんともなんかそんな在日話とかしたりしたんですか、もしかして。
すごくしましたよ。南果歩さんは1年に1回キョンサンドのお墓参りにちゃんと行ってるんですよね。
うーん、
怖いなと思って。で、彼女が一番最近に出版したエッセイがあるんですけど、そのエッセイ集にもちゃんとそういうことを書いてあったりとかするんで、話せてよかったなっていうか、なんていうか、彼女も在日3世かな。それで芸能界ももうすごく長いし、
여기서도몇번말씀드렸지만南果歩さんのあんたのアッパなっていうのがリアルすぎてすごい面白かった。
リアルなんだよね。
リアルだった。いるわこういう人って。
最近その韓国の作品とかあとがこう結構注目、世界的に注目されることとか多いと思うんですよ。そのパラサイトから始まって、その、はい、まあ、ミナリだったりとか、この前ベイビーブローカーでカンヌで受賞があったり、それも是枝監督の作品でソン・ガンホさんがみたいなこととか、結構なんていうか世界的に韓国が、まあ、音楽面からもその映画とかドラマの面からもこう盛り上がってきてる中で、まあ、パチンコってすごい出るべくして出てきた作品な気がしていて、この状況をどういうふうに受け止められてるのかなっていうのと、今後のご自身のキャリアと。
とてもだからシーズン2が決まったっていうことは、俳優にとってものすごく幸せなことというか、もう未来がなかなかね安定しないこの職業において、すごくそれはもう幸せなことなんで、それはもう本当感謝だし、僕自身の企画もあるんですよ。今ドキュメンタリーの企画をずっと今プレゼンテーションの状態段階なんですけど、世界のコリアタウンを歩くっていう
ドキュメンタリー。あ、本当にやってるのか。
そうそう、
リンネブットンが、
リンネブットン、スングヘッドンで、ついにね、だからこのモザス役をパチンコの中でやったことによって、世界の韓国人社会に名前と顔が少しは知られたと思うから、今がチャンスだと思って、そのドキュメンタリーをこうちょっと企画してやってるんですよね。あとはなんか1本2本作ってみたいなって映画、プロデューサーとして関わってみたい、自分ももちろん主演もしますし、プロデューサーとして作ってみたいっていうアイデアがあるんで、そういうのも進めつつ、俳優としてもパチンコの成功の波に乗っかって次にまた行けるように頑張りたいなと思ってます。
一緒にやってみたいキャストとか監督とかそういう人っています？
いやー、もうそれはもちろん、先日監督賞を取られたパクチャヌ監督、昔から大好き、ポンジュノ監督大好き、僕殺人の追憶がもうナンバーワンなんで、もう俳優の方々も、僕はもうソン・ガンホさん、チェ・ミンシクさん、ソル・ヨングさん、ファン・ジョンミンさん大好きですね。僕の中で勝手に四天王って呼んでますけど、だからこうやって言ってみたら、やっぱり韓国の方々ばっかり名前がスーッと出てくるんで、やっぱり韓国でも活躍っていうか活動したいなっていうのは夢に思ってるんで、何かきっかけがあって、このパチンコでつながりができればやりたいと思ってます、韓国で。
なんかユジェソクさんのファンでも。
あ、そうなんです
か。ユークイズに出ないとです
ね。ここでも言っていいんですか、それ。
いいです、いいです。
本当にリスペクトしてる方なんで、彼のバラエティすごく面白くてずっと見てたんで。まあ、ユジェソク、ユーファミリーに入りたいとまでは言いませんけど、入りたいんですけど、本当にあの方のバラエティで、一回、いろいろ僕の人生についてとか、在日についてとか、語らせていただきたいなって思ってます。
ユイクイズって結構そういう番組なので、もうぴったりな気がしてて。
キミーナさんとかもきっとこれから、韓国での仕事がどんどん増えていくだろうし、いろんなチャンスがこれからたくさん巡ってくるんじゃないかなと、すごい個人的にも期待してますし。 ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろお時間ということなので、じゃあ、
うん、ありがとうございました。感謝いた。
呼んでいただいてありがとうございました。本当に楽しかったです。
結構在韓マスコミ関係の方々が聞いていらっしゃるという話も聞くのでですね、これ聞いてる方もしぜひご興味がありましたらおつなぎしますんで。
はい。이팟캐스트가소희오빠벌써3년 ?4 년?몇년이지?
始めたのが2018年の2月だから、まあ、
ピョン
チャンの時ですね。中断期間もあるので、まあ、実質3年半から4年ぐらいやってるか
な。そうなんですね。
오랫동안꾸준히하고있어서시즌2가시작하면은그때다시또게스트로나와주세요
いやもちろんです。もう당연하죠。
감사합니다、
ね、ありがとうございます。今日はどうも本当にお忙しいところありがとうございました。またぜひお会いしましょう。韓国の入国もだいぶ最近緩和されてきたんで、ぜひちょっと韓国にも来てください。
はい、韓国も日本も行けるようにします。
はい、東アジア凱旋ツアーお待ちしてます。
はい、お願いします。その説は。イエさんもありがとうございます。面白い質問してくれて。
ありがとうございます。こちらこそ とても楽しかったです。
ありがとうございます。
では今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
Twitter、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルなどもやってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。
はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。